この22章のところにはダビデがアドラムに逃げ、また神様は荒れ身によって彼を守られることが記されてあります。一節を見ると、アドラムの洞穴に避難した時に、彼の兄弟たちや父の家の者が皆ダビデのところに下ってきたとあります。そして彼のもとにやってきたのは、その家の者たちだけではなくて、2節を見ると、困窮している者、負債のある者、不満のある者たちも皆彼のところに集まってきたとあります。そしてその数はなんと400人の、もう非常に大所帯となってしまったわけです。これは一つは、このイエス・キリストの姿を私たちはここで見ることができるんではないだろうかと思います。すべて重に負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげようとイエス様は言われたわけなんですけれども、私たち困窮している者や、また負債のある者、そしてまた満たされていない不満のある者も皆このイエス・キリストのところに集まってくる。なぜならば、ダビデ自身決して人に害を与える、危害を加えるという人ではありませんでした。確かに先には嘘をついて、彼は落ち延びていくという姿があるんですけれども、彼は人に害を与える、人を殺すというような人ではなかったわけです。ですから彼に死体を求めて、その当時において困っている人や、そしてまたもう本当に人から相手にされないようなもの、また重に負っている者たちが彼のところに集まり、そしてまた彼によって導かれるということになったわけです。そしてダビデはモアブにこの下ったわけですけれども、おそらくこれは祖母のルツがこのモアブ人であったというような、そういうつてでもって、この逃れていったんではないだろうかと思われるわけです。そしてまたイエス様もその母をこのヨハネに託するという姿がある意味、四節のところを見ると、ダビデは両親をモアブの王の前に連れてきたというこの姿と重なるものがあるんではないだろうかと思われるわけです。ですからダビデはまさに愛の人であった。困っている人やまた家族、そうしたものを彼は自分自身が命を狙われているという中にあるわけなんですけれども、そういう人たちを共にして彼は歩んでいく姿というのを見ることができるわけです。しかしサウルはそうではなかったわけです。ますますダビデに対してこの怒りを燃やしていく。そしてまた八節を見ると、それなのにお前たちは皆私に謀反を企てている。もう本当に人が信じられない。息子ヨナタンにしても、この自分に逆らって、そしてまたこの自分の言うことを聞かないというような怒りを発しているような状況にあるわけです。そしてそのところにエドム人ドヨクが来た。彼は祭司アヒメルクのところに行ったわけなんですけれども、そこにダビデがやってきて、そしてアヒメレクは食料と、そしてまたゴリラ宛ての剣も与えたということを密告したわけです。それに対してこのサウルは怒りを燃やして、アヒメレク、そしてまたその祭司たちを撃つというようなことを彼はするわけです。なんと彼は17節を見ると、そばに立っていたこの兵たちに言った、近寄って主の祭司たちを殺せと命令をしたわけです。しかし王の家来たちは17節の割に主の祭司たちに手を下して打ちかかろうとはしなかった。なぜならば神によって選ばれ神に仕える者を 殺すということはできなかったわけです。ところがこのことを密告したドエグがその祭司たち、そしてまたその家族たち、もう85人を殺すというようなもう暴挙を行ったわけです。そのようなまあとんでもないことが起こったわけですけれども、その時にこの祭司の息子がダビデのもとにこのエビアタルがこの逃げていく、そしてその時にダビデは私と一緒にいなさいと23節に会って言ったわけです。恐れることはない、私と一緒にいればあなたは安全だと、まあ、主は私たちの酒どころとなってくださる。詩編の48編にもそのことが歌われているわけなんですけれども、私たちは苦難の時、苦しみの時に一体どこに安息を見出すことができるんだろうか。私たちは恐れるなと言ってくださるイエス様のもとに行かなければならないわけです。そして私と一緒にいればあなたは安全だ。イエス様は私たちを守ってくださる。私は身をあなたと共にいるということを私たちに言ってくださり、そしてまた慰めと力を与えてくださる。ダビデのもとに400人が集まった、その姿を見るときに私たちもキリストのもとに集まり、またイエス・キリストは私たちを守ってくださる、その信仰によって私たちは生かさせていただきたいと思います。